白戸よよ姫のせーの練馬子クラブ。
この番組は学校の先生北条奈々と
ランキンタマスタレパフォーマー白戸よよ姫の異色のコンビがお送りする地域密着型ラジオです。いやー、奈々さん始まりましたね。
はい、ようやく始まりました。
まあ、結構もう長かったですよね。なんか待ちに待つ形で。
そうですね、ドキドキしてますまだ。
私もです。だってあの一番最初に、面接したのって9月、去年の9月ぐらいですよね。
うん、ですかね。
いろいろでこういうご時世なのでこうなかなか、ね、こう密になっちゃいけないとかいろいろあってなかなかだったんですけども、なんとこの8月にこれ、ね、第1回が放送されるという、しかもこれあの皆さん Zoom で収録してます。
はい、 Zoom。
すごいですよね。いやー、皆さんめちゃくちゃ緊張してますね。なんか全然口数が、びっくりするほど口数が少なくなって、あんだけさっきちょっと打ち合わせした時めちゃくちゃ喋ったのに。
もう急に喋らなくなるっていうね。
本当ですからね。
本当それですよ。
でもこのね、こういろいろと空いてる時間があったからこそ、私も奈々さんといろいろとこうお話ができたり、いろ、ね、んなことをこう、ね、すり合わせることができたので、まあ、必要な時間だったのかなというふうには思っております。
はい、
はい、はい、しか言わない。奈々さんからも何かありますか？
うーん、そうですね、ワクチンとかって打ちました？
どこ？そこから切り込んできて、
はい、
しかも時間がないという。私1本目のワクチンをこの前あの自治体の方で打ち終わってっていう形。
痛かったですか？
痛くなかった。
あ、痛くなかったんですね。
すぐ終わっちゃいました。パッてやってパッと終わったっていう感じなんですけども、そんな感じでオープニングトーク、もう時間になってしまいましたので、いきますか、本編の。
はい。
はい。バッサリですけども、いきたいと思います。
はい。
それでは、練馬子クラブ、スタートです。
はい。この放送は、インターネットラジオ局、ピフリネットがよりお送りしています。
はい、ありがとうございます。普段ですとここで、ねりねりねりまのコーナーというね、ねりまの魅力を十二分に、ご紹介するそういうコーナーになっておりますが、今回は私たちパーソナリティ2人の人となりというか、いろんなことを知ってもらいたいということで、まあ、自己紹介をしたいと思います。じゃあまずはですね、はい、はい、私の方が先に奈々さんのことをご紹介したいかと思います。
はい、
福岡県出身、すごいですね、東京住みと書いてます。東京に住んでいます。
はい、
これはですね、肩書きが皆さんすごいんですよ。これね、肩書きだったので一気に読み上げていきたいと思いますが、エンパス芸能事務所、うん、所属プロデューサー兼ライバー、ヘアメイクアーティスト、某芸能人担当経験者、心理学、ブライダル、ヘアメイクの先生。
はい。
これは何て読むんですかね。
これローズスズクっていう名前なんですけど、
はい、
はい。はい、ローズスズクのヘアメイクとカウンセラーの事務所の代表です。
代表だそうです。素晴らしいですね。まだまだ続きます。はい、アイシングクッキー、バーバリウム認定講師、おしゃれですね。はい、福祉施設講師。
はい。
モテ活塾長。
はい。
音楽プロデュース事務所 SNS 講師就任。
はい、最近。はい。
はい。で、まあ、インターネットラジオパーソナリティという、こういうね。はい、
そうですね。
本の肩書きがあって、これ一体何をされているのか。多彩すぎまして、いろいろと聞いていきたいと思います。
はい。
皆さんも気になると思います。この一番最初のですね、エンパス芸能事務所所属プロデューサー兼ライバーとありますが、これは何のライバーでしょうか？
インターネット、ライブ配信とか、
LINE ライブとか、
ミックスチャンネルとか、
名前がちょっといいのかな、
ミックスチャンネルとか、ポコチャとか、17とか、すごいいろいろ今あると思うんですけど、インスタライブもあると思うんですけど、そういう中の配信をしていく感じです。
はい、そう、プロデュースターもやられていて、かつ、ライバーっていうのは、なかなか、こう、私なんかじゃ聞き慣れない用語なんですけども、ライバーっていうのは一体何でしょうか？
その、ライブ配信をしている人をライバーって呼ぶんですけど、事務所に所属していて、で、事務所に所属してない人は配信者みたいな感じの扱いになります。
あ、そうなんですか。
そうです。
事務所に所属してたらライバーっていう形になるんですね。
一応、肩書きが、つくので、
な
ので、マネージャーがね、一人一人ついてくれたりとかもするので、
はい。
はい、そういう感じの形にするのがライバーっていう感じですかね。
すごいですね。プロデューサー兼ライバーなんで、もう両方できちゃうっていう、そういう感じですね。
なんかプロデュー、本当はプロデューサーだったんですよ。スカウトするみたいな感じで。で、その子が配信するときにコメントで盛り上げて、ファンの子たちが来たりとかしたら、すごくその子のことをすごく褒めたりとかして盛り上げる役だったんですけど、
はい、
なかなかみんなが配信しなくなって、で、もう30人ぐらいスカウトしたんですけど、1回目やって、その後続く人って本当いなくて、だったらと思って自分が配信をやってみて、その楽しさをそのライバー、スカウトした子たちにも分けて、ね、分かってもらおうと思って自分が配信したら1年経ちましたね。
ああ、すごいですね。ちなみに、もし、ライバーになりたいわっていう方がいらっしゃったら、ナナさんに言えばいいってことですか？
なんか、うちの事務所、芸能事務所なので、モデルになりたいとか、歌手になりたいとか、そういう人たちだったらいいと思います。
なるほど。
はい。なので、結構近道になるので、今も募集してるのが、歌手になりたい子、オーディションをやっていたりとか、あと MV に出たい子とかはエントリーしてもらったりとかしてるので、本当にそういう近道、芸能活動をやりたい人にとってはいい事務所だと思ってます。
なるほど。すごいですね。
ただ本当に配信したいだけだったら、事務所いらないと思います。
まあ、いろんな、この発信の仕方があるっていう感じで、その一つの、この発信のやり方として、こう、芸能事務所があるよっていう感じなんですね。
はい。そうです、そうです。だから自分に合った事務所を見つけた方がいいと思います。
いや、素晴らしいですね。で、この次のこの、ヘアメイクアーティストをやられてるっていうことで、
はい、
この、メイクって、なかなか始めるきっかけって、ね、女の子って、どのタイミングで始めるかとかってあると思うんですけども、このメイクを始めたきっかけとかっていうのは何なんですかね。
これ長いんですけどいいですかね。
3秒で。
3秒。社会人学校、もともと生活雑貨の店長してまして、で、それから、社会人学校、ブライダルの社会人学校、専門学校に通い、で、その時に知り合った中の一つが、メイクアップアーティストの、スクールだったんですね。で、その時の、校長がめちゃめちゃ桃井かおりさんのように怖くて、
こういう
ね、だったけど。怖い、あの、校長だったんですけど、その校長と近くにいたくて、あの、ここの学校に絶対入ろうと思ったんです。メイクが好きで入ったんじゃなくて、校長が好きで入ったんです。
え、ちょっと待って、すごくイコールの私の中で全然ならなくて、あの、ちょっと聞いてもいいですかね。あれ怖くてって、怖くて、だけど、ソファにいたいって、私の中でイコールにならなくて。まあ、どういう。
私こんな感じだから、自由気ままに、いつもみんなとワイワイする楽しいのが好きなんですけど、その校長だけは、本当に人に与える影響力がすごいんですよ。その人が、校長が歩く、カツカツカツって足音を立てるだけで、みんなの生徒のブラシが震えるぐらい怖いんですね。
うーん、
そういう人が周りに私はいないから、怖いもの見たさっていう感じですよね。
あ、じゃあ、
わかりました。
怖いもの見たさで、近くに来たくなっちゃったっていう感じなんですか？
なので、友人のそばにいると自分の価値観も広がるなと思って。
あ、新しいこの価値観が、価値観を広げるために始めたっていう。
そうですね。私には何も持ってるから。
これから、その、社会人でメイク習って、まあ、こう、新しい出会いがあって、って。で、それからまた、その、それをお仕事にしていくっていうのがまた、すごいですよね。なかなかそこまで結びつくこと自体が難しいのかなっていうふうには思うんですけど。
下積み時代とかも1年ぐらいあって、もう何回も断られたんですよ。あんた下手くそだからダメだよ、みたいな。
その、怖い。
そうです、そうです。
意外となんかガッツがありますよね。
なんか
こう、言われたら、普通へこたれるのに、こう皆さんガッツがあるんですよ、奈々さんは。
なんかもうどうしてもこの先生は私がそばに行った方が幸せになれると思ったんですよね。
ちょっと待って、ま、ちょっと、ちょっとごめんなさいね。何度も遮っちゃって、すいませんね。あの、全然イコールにならないことが。そういうことです。どういうことですか？
結構、うちの校長、いい人なんですよ。なんか騙されやすいんですね。
大丈夫ですか？これ。本人が聞いて怒られたりしないですか？
大丈夫です。大丈夫です。私が幸せにしてあげると思って、私はそこに入ろうと思ってたんで、それは伝えてたんで大丈夫です。でもダメって言われますよね。
じゃあ、あれですね、今回その、あれですよね、こう、ピフリネットって、まあ、募集があったわけじゃないですか。
はいはい。
じゃあ、それもまた、なんか違った、その、独特な、ナナさんの感性って今、話を聞いていて、私にはない、斜め上のことばかりで、だからこの、ピフリネットを応募したきっかけも、またなんかちょっとこう、あったんですかね。なんかちょっと聞きたくなっちゃった。
なんかもともとラジオパーソナリティ決まってたんですけど、そうしたら急になくなったんですよ。で、もう絶対やるって決めたのに、決めたことがなくなるのは辛かったんで、すっごい探して、ご縁が今回ありました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうね、楽しい。しかも、奈々さんなんか前ちょっと違ったらごめんなさいね。一番最初にお会いした時に、ちょうど9月、10月去年の。ラジオを聞いたことがないって。
はいはいはい。
私、面白いと思ったのは。
もともと。はい、もともとですよね。
はい。これ、ね、ラジオのパーソナリティをやるのに、ラジオを聞いたことがないっていうのが、この人すごい面白いな。この人とか言っちゃった。
でもなんか憧れがあったんですよ。いや、これもう、時間がどんどん迫ってるから喋れないんですけど。
まだね、詳しくは、まだ次回に、いろいろとお聞きしたいなと思いますので。
はい、ぜひお願いします。
はい。まあ、そんな、本当に、こう、不思議な魅力たっぷりの、ナナさんでございましたが、練馬っ子クラブ、後半もまだまだ続きます。
はい。